はい、皆さんこんにちは。
はい、こんにちは。
はい、ベスラジでございます。はい、ということなんですけども、今回のアンケートはですね、今回もアンケート取ったんですけども、今回アンケートは洋画は字幕派、吹き替え派で、アンケート取りました。
はいはい
はい
はい。
はいはい。
結構よく言われるやつ
よ
ですよ
く
ね。
言われますよね。もう映画館でもそのシアターが分かれてますもん。吹き替えと 字幕で なんかどっちだろうって、時間もね、上映時間も違ってたりして、ああこの時間行ける時間は吹き替えかみたいなね、まあ、人もね、いたりいなかったりみたいなね、感じありますよね。字幕だ、
はい
字
はい
幕
はい。
かみたいな。まあまあそんな感じで、どっち派か、派閥って結構分かれるなと思ったのでアンケート取らせていただいたんですけども、今回は、
はいはいはい。
そして、選択肢が字幕派、吹き替え派、字幕をつけて吹き替えというね、まあ、この特殊な 3つ目は特殊ですね。うん。DVD とかで、やろうと思ったらできるやつ。まあまあまあ。それで、アンケートを取ったわけですけども。まあ上から字幕派31%、吹き替え派はは
い。
69%、字幕をつけて
はい
吹き替え
はい
はは
い。
0%でございました。
まあまあまあまあ。
そうですね。16票届きましてね。総計、総数は16票でございました。っていう感じだったんですけど、これもう手違いで、あと50分ほどなんかこう 時間がありましてですね。ちょっと余らせてますけども。だから、もう票数がね、ちょっとなんか、また入れ替わるようだったら、また1時間後にちょっと発表します。改めて 途中経過みたいな感じにはなってますけども。はい。まあ大体これで揺るがないかなと思いますよね。吹き替え派の方が多かったということで。
まあまあまあ結構ね、結局日本語ですから
結
結
局
局ね、吹き
我々
替え。
日本人は日本語
我
の
々
方
日
が、み
本人
たい
なのでね。
な。っていう、僕も昔は字幕派だったんですけどね。吹き替えになりましたね。ちょっと変わっちゃいました。これ字幕派、吹き替え派ということだったんですけども、これツイッターの方で、リプライ、浜浜さんからいただきましたね。文字を読むのが遅いので吹き替え派ですと。あー、確かにね。
そうそうそう。
そういうのもありますね。読むの遅くて吹き替えか。確かに。もう、確かにね、ちょっと焦点が合わなくなるんですよね。画面の中央を見てるのに、下の方にも文字があるから。あれもちょっとややこしいですね。字幕っていう文化。まあまあまあ、字幕っていろいろ難あるっていうね、部分もいろいろあるんでね。文字制限もありますしね、あれ、本当に。字幕の。文字制限の中でこう伝えるためにニュアンスがちょっとなんか誤訳しちゃう人もいたりとかってね、話もあるんで。吹き替えの方が実際はなんかちゃんとニュアンスが伝わりやすいようになってるんだよ、みたいな風な話でもね、聞きますし。まあ、なんていうんですかね、あとそのめちゃくちゃ言い合ってるやつとかだったら、どっちが言ってるのって字幕だけだと分かんなくなるパターンね、
はいはいはいはい
ある
はいはい。
ね。後ろから
若干ね、なんか似てるように感じちゃうからね。外国人の声だと。
画面外から声かけられたりするやつ、字幕で出されても誰が言った今っていうう
ん。
やつとかね、あるんで、やっぱそういう意味では吹き替えの方がちゃんと伝わりやすいのかなって思いますね、物語に入るという意味では。
はいはいはい。
っていう感じの吹き替え派、やっぱ多数派ですね、吹き替えの方がっていう。まあまあまあ、字幕は字幕でね、まあ、そのかたくなに なんか字幕派の人もいるでしょうけども、まあ吹き替え派の意見としてはこんな感じかなという感じでした。
はい。
はい、ということで、じゃあそんな感じで今回も始めていきましょう。別にあんたのためにラジオやってんじゃないんだからね、略して。
別ラジ。
はい、ということでございましてね、今回、
今日もも
う映画
ワクワク。
特集、映画おすすめの映画ドラマについて語る回というものをちょっとね、やらせていただきたいなと思ってまして、今回は、前編ちょっとそういうので、そういう色で染めていきたいなという回でございます。
はいはいはい。
これなぜこういう回になったかと言いますとですね、こちらいつもお世話になってますポッキャトークテーマさんですね、第4回目ですか、今回で。まあ、ライッコイさんからね、まず教えてもらったんですけどね、最初に。
そうですね。
そうです、そうです。で、第1回目とか2回目、3回目とかは、小学校の話、中高生の話とか、社会人の話っていう話だったんですけど、今回4回目にして、
夏、夏、夏日ですね。
今回4回目にしておすすめの映画ドラマということでございまして、まあそういうので、今回特集するということだったんで、まあ今回はそういう感じの都合で皆さん、たっぷりと映画ドラマ特集をさせていただけたらなと思ってますという感じでございます。っていうことなんですけどね、まず最初にもうなんかこうあれですよ、その皆さんその例えばこう知らない人から今回ねなリレー形式みたいな感じのさ、一つのジャンルで、いろんな番組が参加されてるってことだったんで、この番組にたまたま来た人もいるかもしれませんので、先にちょっとね、言っておこうかなと思ってですけど、前回1から3回目と喋り手が違うなっていうのはちょっと薄々お気づきになられる方もいるかもしれませんねって話です。
知らん声があるぞと、
知らん声がこのポッキャトークテーマだけ聞きに来てくれてる方はね、1から3回目のやつも聞いた方いるかもしれませんけども、これはなぜかと言いますと、この番組の都合上、マンスリーパーソナリティというシステムを取ってるからでございますね。
逆になんで1から3まで、
1から3まで同じ人だったのはすごいなんか奇跡的と言いますか、3ヶ月に1回されてたんですよね。でその3ヶ月に1回のスパンで、うちの、高校からの同級生高校時代の同級生だったりょうやんがもう3ヶ月に1回はその周期なんですよね。りょうやんの周期に偶然勝ち合ってポッキャトークテーマが やられてて、でだからその周期で言うと1月に会ったらそのりょうやんと2人で喋るつもりだったんですけどね、ちょっと1ヶ月ずれて2月になったもんで、それなった時に島お兄さんだったっていうね、2月のマンスリーが、
はい、
っていうことでございまして、そういうアシスタントの方何か丸くなったなんて思われてるかもしれませんけど、
こげが
なんかねすごいなんかぶっ壊す的な人だったというね、もうすごい攻めのね、オープニングだったと思われるのでね、テイスト違ったのかななんて思われてるかもしれないけど、そういうことでございますという、ね、注釈だけ最初にさせていただけたらなと思います。はい、そんな感じで、そんなね、皆さんね、まあ今回はゆっくりまったり映画トークやっていけたらなと思ってますんで、そんな感じでよろしくお願いします。
この番組はライッコリーファームの提供でお送りします。
アキロと
チンマお兄さんの別ラジ、
ということで、ございまして、改めましてパーソナリティアキロです。
はい、マンスリーの初めまして、新米お兄さんと申します。
もう4週やってるから初めましても何もないんですけどね、この番組を毎週聞いてる方にとっては
ほんまはね
本当はね、そうなんですけども、まあまあまあまあ、でもまあ今回そういうことでございまして、映画特集ということをね、やらせていただけたらなと思ってるんですけどね。
はいはいはいはい、
うん、まあまあまあそんな感じで、なあどうします、こう我々のやつから先言うかなっていう感じなんですけど、
まあそれでいい気がしますけどね。
うん、もうなんか僕のなんかもう最初に言ってこれでいいのかなっていうのは、俺トップバッターだと思ってないからこれでいいのかなっていうのはちょっと若干思ってるんですけど、まあちょっとじゃあちょっと紹介やさせていただけたらなと思うんですけど、まあ洋画です、はいはい、僕のおすすめね、もう早速いきますけども、いいですね、洋画でこれゾンビ映画なんですけど、
おいいですね。
うん、ショーン・オブ・ザ・デッドという作品でございます、
ショーン・
オブ・ザ・デッド、こちらですね、はいはいはい、ですね、これ先週映画見たっていう話をして、それこそ監督がエドガー・ライト監督さんの作品のランニングマンっていうのを見たっていうんですけど、これの監督の昔の作品でございまして、
はいはい、
これがね、
繋がってる
一応つながってるというか、これ2004年かな、だ2004年2003年ぐらいの作品、ちょっともう20年ほど前ですかすごいな、そう考えると、なんですけど、はい、この作品なんていうか、まあ、ゾンビ映画なんですけども面白い、コメディ要素もちらほらあって、もう本当に、はいはいはい、まあそういう コメディの中にあのゾンビが侵食してくるみたいな感じなんですけども、それでもなんかこうそれでもな中身は割とコメディタッチというか、ゾンビから逃げるところもなんか多少ギャグを織り交ぜながらみたいな感じの、だから割とうん、この主人公たちの目線ではもう本当になんかもうちょっと面白おかしくにはなってるっていう感じで、というかこれもなんか面白くて割と好きで、でそれでいてこの作品自体にもゾンビのその怖さとかもちゃんとあったりもして、ちゃんとゾンビものなんですよ、うん、なんていうかね、うん、そのあとゾンビ映画のそのお約束みたいなのもちゃんとあったりして、まあ、例えばで言うとゾンビ映画の中でゾンビって言葉ってメタすぎて発言されてないのよね。言ったらゾンビ映画、ゾンビ映画って実はあゾンビだって言わないのよ、ゾンビ映画の中の主人公たちって。
へえ、あそうなんだ。
そうそうそうそうそうそう、例えばそのゾンビ映画、日本のゾンビ映画だとあのアイアムアヒーローか、あの大泉洋さんが出て、
大泉さん、
あれもゾンビっていうね、ゾキュンっていう通称がつけられてて、でゾンビとは別物みたいなあれだったりして、ゾンビって言葉は メタすぎて映画 の中では使われない言葉なんですよ。使っちゃいけないのかな、わかんないけど、実はゾンビ映画のあるあるというかそこら辺だから、この映画の中でもあのゾンビ見かけてゾって言いかけて、その Z から始まる言葉は言っちゃダメだみたいな
言っちゃダメなんだ、
数な言葉のやり会話のやり取りがあったりとか、
はいはいはい、
この世に存在しない言葉だからね、ゾンビっていうものは。だから死体が歩いてるっていう表現ぐらいしか表現する言葉がなくて、ゾンビというものが概念がないから、ゾンビという概念がどのゾンビ映画も普通は、だからゾンビ映画ってああそうだよなっていうのをちゃんとね、ちゃんとそのお約束も踏まえてるっていうので面白いですその終わり方というか着地点というのもなんか独特というか、あなんか、うん、その他で見たことないゾンビ映画の、ゾンビ映画の他では見たことないような終わり方というか、あなんか最後まで見てよかったなっていうのもなんか違うかもしれないけど、うん、でも、
はいはいはい、
そのちゃんと一つの作品としてまとまって着地した終わり方になってるから、ここもとてもいいなというので、
うん、
一本これ一本で別に完結する作品ですし、全然あれなんですけども、その面白いですっていうのでおすすめです。だから今回なんか今までそのレンタルでしか見たことなくて、今回また改めて見直そうかなって思って、今回もう恥ずかしながらけど、レンタル落ちでちょっとちょっとね、ちょっと DVD を
買ったんすか。
DVD を一応あのね、フリマサイトでちょっと落としてきました。まあ一応それで見直して、ああ改めていい作品だなって思ったっていう次第でございましたっていうね、
はいはいはい、
っていうそれこれ僕のなんかおすすめの、ショーン・オブ・ザ・デッドという作品でございます。じゃあまあそんな感じですかね。うん、僕のおすすめはこんな感じです。皆さんも上手、はい、ぜひよかったら見てくださいっていう感じです。はい。
はいはいはい。
はい、ということで、お兄さんですか。次は。
あ、じゃあ私来ますか。
はい。
いや、いろいろ悩んだんですよ。
はいはいはい。
私の中で。で、はいはい、まあ、何が一番、その、なんだろうな、心に響いたというか、
うん、
こういくんだなって思ったのが、この仮面ライダーの。
おお、仮面ライダー。
あの平成仮面ライダー20作記念の仮面ライダー平成ジェネレーションズフォーエバーってやつがあるんですけど、
はいはいはいはい、
まあ、これの何があれかっていうと、当たり前なんですけど、僕たちはその仮面ライダー創作物って知りながら見てるじゃないですか。
はいはいはいはい、
まあ、少なくともある程度大人になったら分かると思うんですけど、
うん、確かに、
その仮面ライダーがそのいわゆるフィギュアだったりとか創作物だっていう世界に、
うん、
そういうメタに切り込んでいく作品なんですよね。
ほうほうほうほう。
だから今まで僕たちはその仮面ライダーをその創作物として見ていたから、現実にはいないっていうのがいわば当たり前っちゃ当たり前なんですよ。
うん、うん、確かに。
なんですけど、まあそのそういうのが分かる世界で仮面ライダーがまあ活躍していくみたいな、
うん、そうね、
そんな感じなんですけど、まあそのちょっとコメント欄にあるんですけど、
うん、
一番その このあれで衝撃的だったのが、その佐藤健がサプライズ出演したことなんですよね、
う
ん、
あはいはいはい、もう堅くなに出てこなかったですもんね今までね、なんか
そうなんですよ、出てこなくてとか、うん、でそう出るっていう告知もなかったんですよ。
あ、なかったんだこれ。
そうなんですよ、その前ぐらいの時で福士蒼汰が出た時あったんですけど、それはもう EV でも出てるんですよしっかり、
はいはいはいはい、
福士蒼汰出ますって、
うん、
でもこれに関しては一切何のあれもなくて、
うん、
いや初日の初回に行った人は全員衝撃受けたみたいな。
はいはいはいはいはい、やっぱそうなんだ、いやすごいな、
まあ、やっぱそうですね、佐藤健かっこよかったっていうのもあるんですけどその補正もあったりはするんですけど
はいはいはいはい、いやあるよね、その歴代の人がやっぱ改めて出てくれるとサプライズとして嬉しいよね。
そうですね、かなり嬉しいのがありますし、
うん、
そのまあ佐藤健の案だったかな確か、だからその佐藤健がオファー来たのはいいけれど、その、うん、当時のそのなんだろう、自分と当たり、あ、自分っていうかその佐藤健とは違うわけなんですよ、そのスキルだったり声の高さとか特に。
ああなるほど。
でその中でどのキャラだったら演じれるかっていうと、その電王の中に出てくるそのウラタロスっていう、
はははは、
まあ、浦島太郎の、まあ、イマジンと呼ばれる、うん、まあ、化身みたいな、なんかそのキャラクターみたいなのがいるんですけど、
はいはいはい、
それが結構ナルシストなキャラなんですよね。ナルシストで、で CV が、ユサさ
ん
のキャラなんで、その結構その憑依した時はそのイケてる感じ、ホストだったりとかそっち系のキャラクターになるんですよ。女タラスみたいな、
うん、
でそれだったら自分は出られるっていうのをしっかり作った上で出てくれたっていうのも含めて、
へ
すごい愛が感じたなっていうのが、
うんうんうん、なるほどね。
でもそれがね、なんですかね、そう、まあ、平成20作品記念って書いてある通りなんですけど、
うん、
まあ、これが一旦一区切りなんですよね、平成ライダーと呼ばれてるのは。
へ、なるほど。
その次からは令和ライダーっていう一応くくりにはなるんで。
ああそうかそうか、なるほど。
その締めでそのライダーが、そのライダーのメタ的なところと、
うん、
あとその佐藤健の出演と、
うん、
あとどうなんだこれ、結末というか、なんだろうな、最終的なまあ方向性みたいな話にはなるんですけど、
はいはいはい、
まあだからその信じればその助けてくれるよみたいな、その創作物だとしてもその自分たちが願えばヒーローは助けに来てくれるよみたいな感じだったんですよ、うん、方向性的には。
はいはいはい、
そういうのも含めてなんかすごいいいなと思ったんですよね。
うん、
その仮面ライダーの当たり前ですけど、大体そういう映画ってそんなメタ的なところに切り込むことって一度もなかったんで、あくまでその世界での出来事を映画化って。
ああ確かに確かに、うん、そっか、我々に語りかけてくれたのね。
そうですそうですそうですそうです、語りかけてくれたのがすごい、その現地でもう僕はもう佐藤健出るっていうのを知った状態で言っちゃったんですけどどこぞのニュースがちょっとあのネタバレしちゃったせいで、本当に公式より先に、
ああそういうことか、
そうそう、トレンドじゃなくてニュース化しちゃったせいで、
うん、
あったんですけど、まあそれでも楽しめた、それでも結構グッときたぐらいだったんで、これはね、うん、一度でも平成ライダー通った方には見てほしいなっていう意味でちょっと推薦させていただきました。
なるほど、まあライダー皆さんね、うん、男の子ならみんな通ったのかな、うん、
あ結構撮ってるんじゃないですかやっぱり
ねえ、うん、確かにね、ライダー、うん、俺も電王は見てたな確かに、うん、まあまあまあ、
そうそうそう、多分
俺世代じゃないけど電王は見てた、
そうそう、平成、今のところ多分平成ライダーのどれ誰か世代みたいにはなってると思うんで、
うん、
そこだけ、ガイムだったり、
はいはいはい、
ガイムだったり、ハヤイトブレードだったりとか、クーガーアギトとかそこら辺だったりとか、
うん、確かにね、まあ、仮面ライダーをね象徴する、平成の締めくくりですか。なるほど、
そうですね、そうですね、
いい感じの、
そういう意味でいい映画だと思います、
映画でした。なるほどなるほど、そう、映画館で見たんですね、それを。
あ、映画館でしっかり見ました。
あ、
ね、
いいね、うん、はい、なるほどなるほど、そんな感じがおすすめということでいいですかね。
はい
はい、あとそうだ、みんなの行く前に先週言ってた、鬼が言ってたやつあれ見たよ、ウマ娘。
ああ、本当に見てくれたんです
ちゃんと見たね、ジャングルポジェットが主人公として今回書かれてたね。
そうですそうです
そうです、 そうですよね、あの 新世代の扉か、うん、あれ見た、そうそうそう、あのね 特に予備知識なしで本当に見たからびっくりしたんだけど、やっぱ馬娘ってな、はい、1期しか見てなかったってのもあるけど俺が、
はいはい、
あのスペシャルウィークとか一切出てこないのね
あ、それはまあまあまあまあ世代も違います
まあ世代も違うっていうのもあって、そうそうそう、だからそのびっくりしちゃった、もうそのそういう意味で、あ、ま、別物だって、別物ってわけでもない、トレセン学院でチラッとモブみたいな感じでサイレスズカとかチラッと出てきてはいってたんだけど、だから分かる人は分かるみたいな感じであったんだけど、あ、そうなんだってね、
確かにそうですね、
そうそう、
全く出てこないですね、
何の予備知識もなく見ちゃったもんだから、そう、藤木奇跡が最初現役で走っててみたいな、あ、そういう話から始まってみたいな、 でなんかオープニングもテンポよくね、なんかこうトントン拍子で話し始まって、あ、そのジャングルポケットとアグネスタキオンとの戦いみたいなのが書かれてて、
うんうん、
はー、なるほどねという、もう 俺の知らない馬娘がそこにあったみたいなね、
そこにはありましたか
そうそうそうそう、あ、そういう視点で書く作品なんだみたいなので、だから最後の方とか結構面白かったですね、うん、あ、やっぱ世界観違う、
最後すごいでしょ、
一応同じトレセン学園という舞台でみたいなね、だから知ってるキャラとか、あ、これアプリで見たことあるみたいなのもいたりとかねしてたけども、結局なんだろうな、やっぱ、うん、その中でもやっぱ一人一人やっぱね物語があるんだなっていうのを改めて思わせてくれた馬娘っていう作品だったなっていう、うん、感じで、いや割と、うん、割とちょっと涙腺を緩みながら見ました
うん、でしょうでしょう、
っていうね、そんな馬娘の映画のちょっとレビュー、チラッとしたレビューをねちょっと読ませていただきましたよね、じゃあそんな感じでございまして、じゃあ皆さんからの、いただいたやつをちょっと読ませていただきたいなと思ってます。
そうなんですか、ありがとうございます皆さん、
はい、ということで、ございまして、まずはこちらお名前、ドッグラン経営主催さんからいただきました、
あ、ありがとうございます、
はい、ありがとうございます、皆さんごきげんようと、はい、ごきげんよう、はい、
はい、
私がおすすめする映画は、劇場版天元突破グレン・ラガン、ラガン編です、いわゆるテレビアニメの総集編映画なのですが、新規シーンや細かい部分が違ったりと、アニメを見た人でもなんならアニメを見た人にこそ楽しめる映画になっています。特に最終決戦は別物なので、ぜひ全27話のアニメ本編と前編のグレン編を見てから見てみてくださいと。ああ、
はい、
だグレン編とラガン編っていう前後編に分かれた映画があるんですね、うん、なるほどなるほどですね、それが総集編なんだけどっていう、最終決戦が別物はいはいはい、なるほどなるほど、面白いですね、そういうアニメの総集編と思わせてみたいな、うん、割と映画の方でなんか力入れた新規カットが入ってますよぐらいの話なんですかね。うん、グレンラガン見通ってないな、そう考えると。でグレンラガン、あの、ドリルのやつよね。もう、あの、
中が。グレンラガンは、うん、名前だけ。
はいはいはいはい。あ、カットじゃなくて。
新規カット、これどういうこと？
新規シーンとは書いてるか。新規シーンって言った？新規カット。まあまあいいや。新しい、まあ、シーンがね入ってるっていう感じなんでしょうけど、まあまあまあ、でもまあ、あ、みんな見てるねコメント欄、 お前を信じろ、俺を信じろとかドリルですねとか、ショコタン主題歌
歌ってる、俺は世代じゃないんだよそもそも、グレンラガンは多分、
俺も多分だから、そのあまりアニメを通ってこなかった時期があるから、中学高校とか特にね、
はいはいはいはい、
見てなくて、社会人になってからちょっとアニメ見始めたぐらいなんで
なんかミームみてえになんかみんな言い始めてるぞ
やっぱ名台詞多いんだね、うん、グレン・ラガンね、あれですね、後にあのキル・ラ・キルも同じ座組でやってるんですよね確かね、
あ、そうなん
です か、グレン・ラガンのそうチームで、そうそうそう、でそうそうそうそう、ああ朝アニメだったのグレン・ラガンって、うん、まあいろいろあれですけど、ショコタンのね、そうそう、空色デイズがね、うん、そこはもうなんかあの聞いたことあるなぐらいだったんですけど、いやー、こう見るとね、皆さんやっぱいろんなお好きな作品っていろいろあるんだなっていう感じで、ございますけども、うん、確かにね、グレン・ラガン、まあ、通ってないな なんかね、まあまあまあそんな感じでございまして、あとはもう一つ来てるんでね、じゃあそっちの方もちょっと読ませていただきたいなと思うんですけど、
いいですね、どんどん
読んでいきましょう。もう一件の方は、こちらお名前ハマハマさんから、おすすめの映画ドラマということでいただきました。はい、
はい、
ありがとうございます。別ラジオの皆さん、コンシネマ、
コンシネマ、
はい、今回私が紹介する映画はこちら、ミーガン 2.0 です。あーね、うん、はいはいはい、
あーミーガ、あれかホラー系のやつかな。
そうね、SF ホラー映画ミーガンの続編で、日本での劇場公開が中止になったでおなじみの映画です。なりましたね。うん、続編ということで、まずは軽く前作を説明しますと、 AI ロボに名誉守ってって命令したら、ちょっとやりすぎちゃったテヘペロというのがミーガン1です。そして今作はどんな話、
そんな感じ、
まあまあまあざっくりとね、うん、そして今作はどんな話かというと、新たに開発された AI ロボットが暴れ出してどうしようといったところにミーガンが現れて、 AI ロボを止めるのに協力すると言ってくる。かつて自分たちを殺そうとしてきたミーガンのことを果たして信用して良いのかというストーリーです。ワンがホラー寄りだったのに対し、2はアクション寄りになったため、1のようなホラーを求めていた人にはがっかりな内容だったかもしれません。しかしミーガンという AI ロボの物語としてみれば、とても良い続編だったと思います。今後現実で起こり得るかもしれない人類と AI との未来の一つを描いてくれているのではないかと私は感じました。そして個人的に注目してすべき点がもう一つ。吹き替えの声優がミーガンを開発した主人公が浅野真澄さん、ミーガンが島村優さん、もうお分かりですね。そうです、ゴープリンセスプリキュアのコンビです。
あれ、あれもしかしてそれ目的で、あれ逆、
昨年
かもしかして、
昨年10周年を迎えたゴープリンセスプリキュア、ゴープリの11年目の門出として、ミーガン 2.0 見てみてはいかがですか。
あ、そっち、ね、ちょっと待って、
あれあれ、
いや、あれ、これもしかしてあなた、それが理由で先に入ったのでは。
ゴープリ、ゴール地点すごいな。
もうみんな、ひらめいちゃいました。
みんな日朝好きじゃんみたいな感じになってますけども。でもまあね、ミーガンね、あのミーガン 2.0 がもう日本での公開を中止するっていうのはすごくなんかこう衝撃的でしたね。
はいはい、
うん、その衝撃でアマプラでその後一応配信されるみたいな感じで、
あ、そうか、アマプラだと見れた、
そう、アマプラで見れたっていう感じだったんですけども、そのやっぱり劇場で見たかったよねっていうのはみんなあったと思いますね、これは。うん、でもその本国での方でね、ミーガンの2があのこけたみたいな話をいう話で、でまあこう、まあこういういわゆるなんか1と2で違う作品っていうのは、ターミネーターもそうだね、ターミネーター2の方がやっぱアクション寄りでみたいな、1がちょっとやっぱこう命を狙ってくるやつみたいな感じのね、書かれ方をしてて、ターミネーターが、でその2で仲間になるみたいな、まあいわゆるターミネーター的な感じだなっていうのは思ったんですけども、なるほどねという。だからミーガンという作品として全然ね、面白そうだなって思ったんですけどね、それがなんか不評だったってのはちょっと逆に驚きみたいなね、そうだったんだみたいな感じでしたけども、まあまあそういうね、劇場公開されずに、まあ、DVD だけみたいなのとかってさ、なんか、残念ですよね、続編がそういう感じになるのって。なんかでもまあまあ、
いやそうですよね、続編のメリットデメリット、
なんかこう、僕も好きな作品で あるんだけど、
はいはい、
うん、ファイナルデスティネーションっていうシリーズがあって、なんか、
はいはいはい、
あのそれの、5作目が5作目じゃないか、6作目として、ね、12年ぶりぐらいになんか新作が出るっていうので、
おお、12年、だいぶハードル高いっすよ、
だいぶ、うわーマジでみたいな感じですごい期待してて、なんか海外の予告とかも見てなんか期待してたんだけど、日本での公開はされずに、結局ブルーレイの円盤だけでの発売っていう風なことがあって、
そう、はいはいはい、
でもうで円盤買ったもんね。マジかって思いながら、
あ、買ってる買ってる、
うん、一応ね、なんか2週間限定かな、1週間か2週間ぐらい限定で、池袋の方のちっちゃいところでなんか、なんか一応限定上映みたいなことをした、
あ、な、限定のね、はいはい、
したら しくて、そこではもう連日満席だったっていうぐらいファンの熱意はすごいっていうねすごいあのシリーズで、これ何の作品かっていうと、まあ一つ一つで一本ずつで一応完結はしてるのかな。作品としては一作目だと飛行機事故が起きるのね。最初主人公が乗ってる飛行機が、空中で、爆破するっていう、状況の夢を見るという。だから離陸前にまた戻るのよ、一回事故ったビジョンを見た後に。でそして主人公がわこの飛行機爆発するぞみんな逃げろみたいな感じで、こうまあでも周りは何言ってんだこいつって言ってパニックになってこいつつまみ出すみたいな感じになるわけだよ。
まあそうなりますよね、
まあまあで、そうそう、それで一応した主人公たち一応その修学旅行生がねこう飛行機乗っててみたいな話で、それであの、まあ、同級生がみんなこうだいたい 6,7 人ぐらいがこうバーってもう降ろされるわけですよそこで、
はいはいはい、
でその後その飛行機が本当に爆発しちゃってみたいなっていう話から始まるんだけど、でじゃあすごい生き残ってなんか一応生き残れてよかったねって話ではあるんだけど、そっからでもその死という筋書きはから逃れることはできないみたいな、この死というものの帳尻合わせがこの後起こるのよ。だから一人一人が死んでいくっていうその後、
はいはいは
いはい、そういう話なんかね、
うわ減ってくんだ。
そうそう、一人ずつなんか自己死で死ぬんだけど、その事故の仕方がちょっと無理あるんじゃないかぐらいの事故の仕方。例えばなんかコンセントから近くのだが水が漏れてて実そこで発火してみたいな、でなんか家が燃えちゃってみたいなので逃げ遅れてみたいな感じのシーンが、人がいたりとか、急にあの車道出てバスに引かれちゃったりとか、そういう話だったりとか、急に来るんだみたいなのとか、いろんな言ったら死に様博覧会ですこの映画は。だからそう言ってしまえば悪趣味極まりないんだけど、こういう死に方やだなみたいなのがいっぱい見れるっていう意味で、だからそういうシリーズとしてなんか続いてるんですよ。
なるほど。
一応テンプレとして、だから最初に予知夢見て、その後に生き残って、そうだから残酷なシーンは多くて、だから R 指定ですよ。今回のはね R18 だったかもしれない、最新作は、まあ、それぐらいいろいろそうね臓物出たりとかしますグロい映画ですだからまあ人を選ぶとは思いますけど、だから好きな人本当好きというか、あこういうなんかなかったなっていう、改めてなんだろう、今までそういうグロ映画って殺人鬼が出て一人ずつ殺していくとか、ジェイソン的なキャラクターがいてみたいな、 いるじゃない。そうじゃないもん今回、見えないんだもん死神が何かしらの力を及ぼして事故に見せかけて一人ずつ殺していくんだから、存在しないものと戦わなきゃいけないっていう、なんかその死からどうやって逃げるかっていう、一人ずつうわ死んでるっていう、それもなんか法則があってみたいな、なんかそのそういうので、なんだろう、順番が実はあってみたいなのとかも謎解き要素みたいな感じで、じゃあ次誰だみたいな感じのとかを見るのも面白い。例えば飛行機事故の時は座席表が実は死の順番だったりとかいうのが一作目はね出てきたりとか、そういうのをね割とそういう要素もシナリオとしてちゃんとしてるわかんないけどそういう映画です。うん、僕それ好きで見てたなっていうので、それもおすすめ作品ですね、はい、っていうのがありますっていうので、皆さんからのはそんな感じで以上だったんですけど、あとそうね、まあだからドラマの話は全然してないなっていう、映画ばっかりなんで。ドラマなんか、
あ、映画で募集かけ、あれ映画で募集かけましたっけ。
映画で募集は一応かけてはないけど、かけ一応映画と、映画とドラマっていう感じの、まあ、そういう特集なんで、別にドラマの方も触れてもいいかなとはちょっと正直思ってるって感じです。でっていう感じなんですけども、一応なんか送ってくれたっていう風にはね書いてるので、ちょっとそれが今サーバー待ちですサーバー経由してるんでちょっと遅れてるかもしれません。はい、あ、来てます。ドラマのやつ来ました。はい、おすすめドラマで
来ました。来た。
はい、こちらお名前パンダトレノさんから来てますね。
ありがとうございます。
はい、秋代さん、新米さん、こんばんは。と、
はい、こんばんは。
はい、今回私が紹介するおすすめのドラマはスペックです。
ああ
はいはいはい。普段アニメとラジオを好み、ドラマなんて興味のない私が選ぶナンバーワンドラマになります、うん。あらすじは警察が手に負えない超能力などを使った特殊な事件を捜査するために、警視庁が設立した、未詳事件特別対策課、通称未詳に配属された IQ201 の天才であり、変人の東間沙耶と、警視庁特殊部隊出身の、セブミタケルの2人の捜査官が常人にはない特殊能力スペックを持った犯人と対決する物語になっていますと。ほうほう。この作品の魅力は3つあります。 1. 非現実な現象をドラマの中で派生させながら物語が進んでいくところ。スペックが特徴ともいえるのが、特殊能力。例えば時を止めたり他人に憑依したり未来を予知したりと、非現実的なことを主人公たちは理解しながらも特殊能力の原理を、解明しながら犯人たちと戦っていくところが、ドキドキしてアニメを見てるような気持ちになります。ほう。2. 監督の遊び心が好き。監督さんが漫画ジョジョの奇妙な物語が好きで、特殊能力の内容がジョジョのスタンド能力を参考にしていたり、秘密のアッコちゃんに出てくるラミパスラミパスルルルルルという、呪文が出てきたりと、元ネタがある内容が個人的に好きで興味を惹かれました。ちなみに映画ではジョジョの漫画が映るシーンがありました。ほう、
あーもうそんながっつり。
3. 真面目なシーンだけでなくギャグっぽいシーンも入っていて、ドキドキだけでなく笑いもある。スペックでは、特徴的なギャグっぽい笑いがあります。例えば主人公は餃子が好きなんですが、餃子のストラップを手作りしていたところに、上司が来て本物と勘違いして食べてしまい喉に詰まらせるのですが、最終的にうまいとなったりして当時は笑ったことを覚えています。普通のドラマにはないありえない感じで斬新な、スペックにはだいぶハマりました。ありえない感じで新鮮なスペックにはだいぶハマりました。綺麗に物語は完結しませんでしたが、何回見ても楽しい。
あ、そうなんだ。
何回見ても楽しいスペック。皆さんもぜひ見てください。
ちょっと待って。
はいはいはいはいはい。
結構最後若干根が。
あー、なんかそうね、起承転結みたいな感じでなんかこうあったね。
ケツミスったやつまずいよ。
スペックね、俺もなんか知ってるし、だからなんか広げた不良式をどう畳むんだってなって、なんか不評だったって話は聞いたな、聞いたことあるな、当時。
ああ、そうなんだ。当時からもう。
でもね、俺あんまりね、ドラマは見てないのよ、正直、このスペックのドラマ。いや、見たいなとは思ってたんだけど、その、あれよ、その、監督も堤幸彦さんなんですよね。確かトリックとか作った方で、
はい、
中山由紀と阿部寛の、トリックは好きでトリック全部見てたな。トリックは全部見たんだけど、このスペックはね、いわゆるあの継続っていうドラマが一つ前にあって、中谷美紀さんと渡部篤郎さんがやられてたやつで、この継続っていう作品が下地になってるというか、そこの作品の世界観を共有してるから、ライ・リュータさんっていう課長がいるんですよ。その課長がスペック と、継続っていう映画の2つともで共通してるっていう、同じキャラクターとして出てるっていうのがあったりとか、同じキャラクターだったから双子の弟とかみたいな感じの設定だったんですけど、というのがあったりとかして、割とスペックも興味はあるんですけどねっていう話。ただなんかちょっとまだ 見る機会が失って見れてなくてっていうので、いや、スペックもなんかそのあるんですよね。なんかスペックからさらに続きものでなんだってな、あれもどうなんだっていう感じなんですけど、
あるんですか。
そうスペックの続編で、そうスペックサーガか、あー、なんかそういったあれで、サブタイトルみたいなついてたんですけど、ただだからその逆テイストがあったりとかもするのは全然そうね、あって面白いなとか思うんですけども、割とね、だから好きな人割と好きなんじゃないかなと。そう、スペックサーガ完結編ってのが6か、そう、これもなんか配信限定で最初あったんですよね、パラビ配信限定みたいなんで、だからちょっとドラマなのかなみたいなのであるんですけど、そういうのもあったりして、スペックもね、まあどれ見てもいいんだろうと思うんですけど、まずはスペックじゃないですかみたいな、 うん、見るとしたら継続から見る人はいないと思うんでね、うん、スペックかなとか思うんですけども、うん、全然なんか、うん、面白そうな映画だなと思ってます。映画というか、まあ、ドラマというか、うん、そうそうそう、
はいはいはい、
なんか、うん、見るのもいいんじゃないかなとか思いますね。これも割と好きな人、割と根強い人気あると思うんで、うん、ファンの方も多いですよね。うん、
流れてはきますよ、サムネがよく、
うんうんうんうん、まあ俺はもっとトリックでお腹いっぱいにはなってたからな当時なトリックも面白い。トリックは見たことある？お兄さん、
なんかあんま記憶にないんですけど、
うん、
なんかすんげえ下品なシーンだけ覚えてるんですよね。
下品なシーンまあまあまあそうか、一応ね、うん、そうか、阿部寛のキャラが巨根だっていうねのとかあったりはねしたけど、
そうそうそう、
うん、割とそう思うとちょっとそうね、下品なのもあったかもしれないな、うん、いやあれをあれでちゃんとそのマジック的な種明かしみたいな感じでするんで、うん、面白いですよあれは、うん、マジックが基本というかなんか基礎みたいになってて、殺人の手口みたいなのとかが、うん、悪役の背景が暗くて、あ確かにね、確かになんかコメディ一筋コメディの皮をかぶってるけど割と暗い話とも、ね、あったりして面白いよねトリックねっていう、うん、感じでございますけども、うん、そうね、そういう意味だとなんかドラマとかお兄さん見てる？見たことある？ドラマは
見たことありますけど、
うん、
なんだろうな、鍵のかかった部屋と、
あーはいはいはいはい、
謎解きはディナーの後でとか、そのミステリー系は結構、
あーいいね、鍵のかかった部屋さ、あのドラマ版の最終回まで見て、そっからスペシャル版見てないんだけど、
ああやりましたやりました、
あったよね。でそれ最終回まで見て、あれ主人公って本当は悪役だったみたいな感じの終わり方したよね。どっちなんだろうみたいな、あれ結局どうだったんだっけって、
そう結局それはまだ、あ結局それは分からずじまいだった、
分からずじまいだった。なんかすげえなんか最後、うわー、い
や頼むよちょっと、大野くん、大野くん
大野くん、まあ大野くんだけがあれかと思うけど、鍵のかかった部屋自体があれどうなんだっけな、あれ原作があって、そう原作が進んでるかどうか問題もあるんですけど、あの人の原作も割といいよね、あの人手広いよねって、岸優介さんっていう、原作者の、その方は、はいはい、存じ上げてて、アニメで言うと新世界よりっていうのが、
はい、あ聞いたことある、
あれの原作ですね、者が岸優介さんです、はい、あとまあ映画で言うと悪の経典、あれもそうですね、同じ方ですね、岸優介さん、だからすごいいろんなヒットメーカーだなとは思うんですけど、そのね、そうだと思うんですけども、鍵のかかった部屋ってどうだったっけなっていう風なねことをちょっと思っちゃった次第です。
いやBGM も好きなんですけど、
なるほどね、うん、鍵のかかった部屋の、BGM か、誰が作ってたんだろうな、まあまあまあそんな風なことを割と掘り下げてたらあれだな、あ
そうそうそう、もうどんどん、
ね、どんどんどんどん時間が足りないなんですけど、いろいろ作品だけこう羅列してもいいかな。でもフジテレビのドラマいいねっていう当時のになっちゃってるな。まあでもまあでもスペックは TBS か、でトリックはテレ朝っていうね感じなんですけど、俺好きなドラマもあるよ、一応ドラマで好きなのはリーガルハイっていうドラマなんですけど、これ
はいはいはいはい、
ね、坂井正人さん主演で新垣結衣さんが出てたあれですリーガルハイ面白いです、弁護士の、うん、その無敗の弁護士っていうね、主人公みたいな、コミカド健介っていうのが坂井雅人さんが演じる役なんですけど、
はいはい、
この人が本当になんかお金さえ払えば無罪にしてあげようみたいな感じの人なのよ。
あなんか、ね、資本主義というか、
そうそうそうそう、で本当になんかあの手この手でその裁判を勝っていくっていう、本当になんかいろいろ見ててすごいなって、力技みたいなぐらいすごいんだけど、
はいはいはい、
うん、 それがまた面白くて、あ、これ毎回毎回そのピンチでこれ勝てんのみたいな感じだったりするのが、やっぱ最終的に逆転していくっていうその気持ちよさがあって、はいはい、いやそういう意味で割と面白いですね、うん、リーガルハイは。あのもう好きすぎてブルーレイ買ってますもん。ブルーレイボックスで持ってます。
うわボックスだ、
ブルーレイ
ボックスだ。
いやドラマって
これお得だ。
ドラマって単品で売ってないのよ、あれ。レンタル屋じゃないとなんか DVD とかって単品単品で売ってなくて、あれボックスでしか買えないんですよ確か、うん、だから市販で売ってるのって DVD ボックスなんですよ。だからので、リーガルハイ1期2期あってそれとスペシャル版が2本あるのかな、全部ブルーレイで揃えてます。はい、なもうリーガルハイはもう好きすぎて、うん、そうですね、あのその関しては、うん、リーガルハイって新垣結衣と舘ひろしが入れ替わるドラマでしたっていう、それはパパと娘の7日間です、それ日曜劇場だったかなTBS ですね、はい。あパナトリオさん、長澤まさみだったらなーのシーン好きでしたって、あそれ言わせます、それそれね、もう当時からえ実名でいいんだみたいなね新垣結衣に、新垣結衣にもう色気がない、あ長澤まさみだったらなーみたいなコメディ要素としてねあるんですけど、これあの同じ脚本家で、あのコンフィデンスマン JP ってあの長澤まさみ主演の方であって、
はいですよね、
でそこで、まあ、東出くんのキャラがあのあガッキーだったらなっていう、もう逆の
あるんだ。
そう
ちょ
あるの
ちょくちょく見てたんですけどね、 あ, の、うん、あっちの方は
あコンフィデンスマン JP、 うん、
JP は映画かな、なんか、
はいはいはいはい、
一緒に見てた記憶がある。
ああなるほどね。そうそうそう、あれそういう作品感でそういうのもあって出たみたいな感じになってたね当時どっちも見てた人間としては
どっちも見てたらもう確定演出みたいな激アツ演出みたいな
もう長澤まさみ出てリーガルハイの脚本家の人だったらもうこれあるじゃんって思ったら、やっぱそうセリフの中で織り交ぜてくれてて出たって なりましたね当時は。
最高
最高でしたね。なあまあまあ、そうコンフィデンスマン JP もおすすめですよ。僕もあれはもう全部映画館まで見に行ってっていうのは、うん、全話見ましたね確かに。でもそれで言うと今コンフィデンスマン JP の、脚本やってる方が小沢亮太さんっていう人なんですけど、その人の、今最新でやってるドラマって何かっていうと、ラムネモンキーっていうフジテレビでやってるんですよこれ今。これ主演が、反町隆史さん、そして、そこの脇を固めるのが、誰だっけな、あの大森さん、あれ大森奈緒さんだっけ、そう大森奈緒さん、そうそうそう、最近ビートたけしのミームあるじゃない、アウトレイジのバカ野郎って言ってなんかこう
銃何がしたじゃねえかバカ野郎
あれの隣にいる人大森さん
やばい、ネットミーム伝わる人はもう
ネットミームで伝わりすぎるんでよくないでしょ。
いやコメント欄
で拳銃でうんと大森奈緒さんと津田健次郎さん、この3人なのよ反町隆史さん、大森奈緒さん、津田健次郎さん、この3人が出てる
あの人ドラマ、あそっかあれか、あの3人のね、
そうそうそう、はい、ラムネモンキーというあれ今ドラマやってるんで、それもちょっと俺は録画はしてるけどまだ見れてないんでね、それも見たいなって思ってはいるんですけどもうネットミームで伝わりすぎというか、あれなん年明けですぐ流行ったよな、あれな、アウトレイジの
あれやばかった、やばかった、急にな
んかすげえ銃ぶっ放すやつ出てなんとかじゃねえかバカ野郎バキューンで
本番もわからないレベル
あれアウトレイジの3作目ね、の最初の方かな、なんか釣りしてるところでこう銃ぶっ放すやつな、うん、アウトレイジその3作目だけ見てないからな、なんかそれ見なきゃなって思ってるんですよね、なんか、うん、アウトレイジは1作目が良かったみたいな風にな風潮もあるし正直俺もそう思うしみたいなね、なんか2作目からちょっとなんかちょっと雰囲気違ってくるんですよね、なんかねっていうまあまあまあ1作目だけでも 見るのは面白いですよ、あとだんだんなんかこう雪だるま式になんか大きくなって大ごとになっていく感じっていう、その
あはいはいはいはいはい、なんかね
そう最終的に組織が
本人たちは気づかずにね
そうそう、だから最終的になんか組織壊滅までいっちゃうから、あれってなんか一つのなんか チンピラのなんかぼったくりバーの話から始まってみたいな話なのよ。でちょっとしたこと、ことのはずなのになぜか組同士を巻き込んだ構想になって、思惑で出世したい駅との思惑もあってみたいな、結構割と面白いですよアウトレイジはヤクザもの、の映画としては、うん、ちょっとね、グロ目もあるんで、ちょっとちょっと目伏せたくなるようなとこもあるのかなっていうのもありますけども、うん、まあそういうのでもなんかよかったらちょっとおすすめ、あ、いっぱい出たな作品いっぱい作品が出ましたね。皆さんなんかどれか気になった作品があればちょっと見てみるのはいかがでしょうっていう感じです。なんかとまあまあまあそんな感じでございまして、こんな感じでいいですかね。あとなんか皆さんから
いいんじゃないですかね。
あ、でもちょ、そうだそうだ、あらあらあら、もう一つだけ、
ほらそうですよ、
普通歌来てますよ。
あ、来てる、あ、来てるのか
もう一つ普通歌が来てました。はい、こちらお名前ドクラン経営者さんから、
あ、はいはいはい、
はいはい、皆さんごきげんようと。
はい、ごきげんよう。
私がおすすめするドラマは、理想の息子です。ほうほうほう。山田涼介さん演じる成績優秀よう端麗なマザコン高校生がヤンキー高校の食堂で働く母のためヤンキー高校に転校し不良を更生させる物語です。へえ、なんかよくわかんない必殺技やスタンドみたいなものを出したりと、当時は子供ながらにぶっ飛んでるなと思ったドラマでしたが、最後までそれで突き抜けたなかなか面白いドラマでした。え、何ちょっと現実離れしてんのこれ。
あ、そういうやつ、
そういうやつなの、理想の息子。へー、面白いドラマがあるんだな。理想の息子ドラマ見れるのかな、どっかでな。2012年の作品。へー、配信はないどこでも配信してないか。これは土曜ドラマ枠でへーやってたんだ。あれ、ジオ役の俳優さん出てた。へー、あーはーはー。
え、じゃあ、え、そう、総合、総合が出てた。
誰だ、あんたの、まあまあまあまあ、必殺技本当だ、なんかある
土曜9時か。へえ、
なるほどね。まあ、平成ジャンプの人割と出てるな
はいはい、はい、
まあ、そういう枠なんだ。ジャニーズ枠って言っちゃうとそれまでなんだろうけど、うーん、なるほどね、と。まあまあ面白いのかな。うん、なるほどなるほど、と。うーん、まあまあそういう話。マサコンコアラパンチすごいな。あ、理想の息子はそういうのもね見られてたんですね。うん、全然、いや、いいな、面白いな、そういうドラマね。なるほどね、うん、はいはいはいはい、そんなのもありつつ、なんか、うん、まあ皆さんね本当に面白いドラマとか、エンタメっていいでって話総じてすごいね。いや、映画って本当にいいもんですね、はいはいはい、みたいな風になっちゃいますけど、まとめとしてはね。
まあまあ、まとめはね、あの最後の一言みたいな感じ。
最後、あそこに帰結しちゃうよな。結局、いや、いいものはいいよねっていう話には落ち着いちゃいますけど、まあ皆さんもね、よかったらなんか、おすすめの、おすすめの作品あれば、またね、なんか、これ、今回に限らずね、またおすすめの作品とかあれば全然おすすめしていただいて全然いいですよって話です。皆さんね、僕もなんか映画とか見に行ったら、あの、このラジオで喋りますんでなんか、
はい、もう皆さんぜひぜひ、
皆さんね、見たもの、触れたもの、何かしら良ければ、そうね、なんかこの番組にご報告いただけたらなと思ってますっていう感じですね。はい、なんかこのポキャトークテーマ、なんか次回もなんか考えてるっぽくて、次回以降は好きな音楽や本がテーマ予定にはなってるらしいんで、
うわ、どっちだろう。
まあまたね、今後もまた音楽とか本に関する、まあ今のうちに引き出しの方をちょっと皆さんストックしておくのもありなんじゃないかなというね、うん、予告として、うん、ちょっとやっていきたいなと思ってますっていう感じで、まあ、エンタメにいろいろね触れていこうっていう感じでございました。皆さんね、皆さんおすすめ好きな作品見つかりましたかっていう感じで、いろんな人の話を聞くも面白いもんですねっていう感じで、じゃあそんな感じでコーナーいきますかね。こちらでございます。
別ラジオ大喜利のコーナー。
はい、ということで別ラジオ大喜利のコーナーでございます。今回のお題はこちらでございました。
はがき職人を題材にした映画のあるあるを教えてください。
はい、ということではがき職人を題材にした映画のあるあるですね。 いろいろまあ来てるので、こちらも読ませていただきたいなと思ってます。
はい、
はい、こちらまずお名前が、シードルさんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
はがき職人を題材にした映画のあるあるを教えてください。
初採用ですごく跳ねたけど、それからあまり調子が良くない。
あー、気象昇か天か。
あー、もうなんか
でも結構序盤か昇か、うん、
まあまあまあ確かにね、初採用のねあるあるですよね。
そうそう、初採用、うん、うわー、あるね、うん、多分あるんだろうなーっていう、うん、なんか確信がある。
もう俺こう、そう、調子が良くないっていう風な文面が書かれてるから、体調には気をつけてくださいっていう返信を書こうかみたいなボタンが出てきてるんだよね、 Gmail。
候補のね、
候補で、候補で出ちゃってる。
ありますよね。
そんな、そんなね、大喜利なのにねっていう。大喜利なのにね。
Gmail、これ Gmail ユーザーあるある。
Gmail でね。
そうはつながらんやろっていう返信がある。
そうそうそう。今時期が時期だからね、風邪とか流行ってるからかな。
まあまあまあ、まあ、大事ですね。
続きましてですね、こちらの名前、これもシードルさんいきましょうかね。はい、
はい、
いきました。
はがき職人を題材にした映画のあるあるを教えてください。
シャンクスの麦わら帽子みたいに伝説のはがき職人からラジオネームを受け継ぐシーンがある。
ああ、なんか、あ、なんかありそう。いいな、いいな、
このラジオネームをお前に継ぐ。でもそれってさ、チートなんじゃないの。職人の名前をさ、そのまま使うなんてさ、流用するとか、いやチートじゃん。
あ、でもどうなんだろうね。だから要は今のルフィが継ぐか、うん、幼い頃のルフィが継ぐかみたいなのでだいぶ違いますよね、うん、成長した結果託されるか。
あとシャンクスって生きてるしね。
確かに確かに。メール投稿引退。
引退すんのシャンクスみたいなのもね、思いつつ、うん、
でもシャンクス腕がなくなったから、もしかして
腕なくなった腕でもうメールが書けない
と。腕がなくなったからメール書けなくなったんだ、物理的に。
あ、選手生命の終了ですね、うん。まあね、
でもシャンクス腕が、
いやー、何、安いもんだっていうことだ。言ってますけども、はい、では続きましてですね、こちらは名前シードルさんからいただきました。
ありがとうございます。
はがき職人を題材にした映画のあるあるを教えてください。
覚悟を決めた主人公がラジオネームから本名に変えて大竹誠とゴールデンラジオで無双する。あの、ゴールデン、え、大竹誠とゴールデンラジオあんまり聞いたことはないんですけど、本名で無双するような番組なんですかこれ。大竹誠とゴールデンラジオってお昼番組でしょ、昼の番組でしょ。
そんなことが、
なネタで呼ばれてる常連さんとかあんま知らないですけど。文化放送のあれでしょ、お昼帯のやつでしょってね。
はいはいはい、なるほど、
まあまあそんな感じですけども、続きましてですね、こちらはどれ行こうかな、んー、じゃあ、
ほいほい、
山山さんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
はがき職人を題材にした映画のあるあるを教えてください。
映画の感想をよこす場合は原稿用紙に手で書いたものに限る。レビューをね、原稿用紙レビューを。
原稿用紙レビュー、手でか、
手で書けと、うん、もうはがき職人ってやっぱね、こう文字を書くことで生業としてますからね。うんうん、うん、やっぱこうメールじゃダメだぞと、メール職人はもうハガキ職人と名乗るなと。まあ確か切手代とかいるよね、ハガキもただじゃないからね、あの時のすごい情熱ってあったよなっていうのは思いますね、ハガキ職人さんって、うんうん、だってメール職人だってただで送れちゃうもんな。
うん、確かに、
そう思うとハガキ職人って一通入魂みたいな、すごい魂の一通みたいなのがあったんだろうな。確かにな、ハガキ職人でなんかね、なかなかね、ああ、文化放送の昼は国丸食堂の方が良かったなーって。いや、野村国丸さんね、うん。まあ聞いてる人もいたんでしょうけど、はい。まあまあいいや、そんな感じで続きましてお名前山谷さんからいただきました。
ありがとうございます。
はがき職人を題材にした映画のあるあるを教えてください。
とにかく目立ちたいからパンフレットの至る所にイラストが書いてある。これはがきだけにってこと。
なるほど、
はがき読まれたいからってイラスト描いちゃったりとか、縁取りしちゃうやつね、なんか。縁にカラーペンでなんか あれ採用じゃないっしょ、なんか検証のやつでしょ検証のあるあるだよね。なんかまあまあまあちょっと違ったことしたくはなるよね多分ね、はがき職人ってなる、うん、多分俺がはがき投稿するならそうだな。
また木をてらってね、
うん、
採用をつかみ取れ。
そうそうそう、採用。俺もだってかぐや様の初期の方のラジオかな、うん、
はいはいはい、最初
なんかあの絵はがきとかネタがあってさ、俺も、ね、絵はがき、うんうん、絵はがきをだからメルカリで調達してラブライブの絵はがきをメルカリで
調達メルカリで調達するレベル
して、おこれ書いちゃえってね。その小原マリってキャラクターがいるから、それと小原さんをかけてドーンだよって言わせるっていう、小原マリのキャラクターに吹き出しつけてドーンだよっていう絵はがきを送って採用されたことがあるんだけど、これは小原じゃなくて小原さんですねって、このイラストはみたいな面白かったな、うん、そういうギャグというかもうネタに走ってね、それぐらいしないとやっぱ読まれるにはやっぱ熱量は必要で、普通のハガキじゃダメ、うん、って話。絵ハガキがいるんだったら絵ハガキを調達するとこから始めないと
うん
っていうねっていう感じだったな。まあまあまあ、はい、じゃあ続きましてお名前山谷さん書いてきました。
ありがとうございます。
はがき職人を題材にした映画のあるあるを教えてください。
業界に入りたい素人が舞台挨拶の会場で出待ちをしている。まあまあね、うん、
なんかみんな一気にうわーってな
昔のラジオ業界はあったんだよな、なんかこうそういうのラジオ界隈、はいはい、作家希望でなんか出待ちをしてみたいな。なんかそこからなんかこう作家になった人もなんか何人か聞いたことあるよね。
いるにはいると、
いるにはいるんですよね。そういうラジオネーム〇〇ですみたいな、いつもハガキ送ってます、弟子にしてください、作家になってみたいですって。あ、バロン大野さんがそんな人。バロン大野さんか、あれでもスタッフ、あれはでも作家なのか、あれバロンさんって。あの人なんかディレクターとかいろいろやってんなっていうイメージですけど、
うんうんうん、
うん、なんかいろいろやってんなって思いながら、うん、俺バロンさんのサイン持ってるなんでだって
あれ急にあれマウント
バロン大野さんがアイリスのトレーディングカードにサインを書いたやつ持ってる
はいはいはいはい、
だアイリスおじさんね、あの人アイリスおじさんだから、はい、うんなんかそんなあったなって。はい、まあそんな感じで、ございまして、続きましてですかね、お名前こちら遠野さんからいただきました。
おはようございます。
はがき職人を題材にした映画のあるあるを教えてください。
採用されるまで送り続けると X で発言した後、突如時空の歪みにより、昭和タイムスリップ、もはやネットラジオポッドキャスト世代の主人公はラジオの聞き方が分からずに死んでいくあーそっかそっか、ラジコとかでね聞こうとしてるからね、うんそうか、ラジオって
やばい
昔のラジオってチューニングしないと聞けないから、
それを知らずに死んでいくのか。
そうだよな、そうだよ、リアルタイムで聞いて宛先はここでみたいなことを口頭で言うことを全部メモして、それで送ってたんだもんな、ハガキで。すごいね。
そうだよな、
昔の人ってやっぱすごいなっていう。今ネットがあるから本当にボタン一つで調べることできてね、えなんかいろいろできちゃうけど、まあそうね、確かにそう思うと、
あいいなこれ、結構
今の時代は本当にね、便利になったな本当に。ゆとり、
実際便利だったよ。
ゆとりって言っちゃうとそれまでなんだけど、別に否定するわけでもないけど、今は今でね、はいはい、だからそれこそネットラジオがいっぱい広がったからこそ、うん、そういうね、うん、間口が広がったことによってそういうことが起きてんだけどっていう。昔はもうちょっと閉鎖された何かだったよなって、趣味というかだったな、ラジオっていう感じ、うん、ラジオ好きってやっぱちょっとなんかちょっと違うメディアというかね、うん、うんうん、王道じゃなかったよなっていう時代でしたね。まあまあまあそんな感じで、
確かに
、はい、続きましてですね、こちら、お名前パンダトレオさんからいただきました。
はい、おはようございます。
はがき職人を題材にした映画のあるあるを教えてください。
風で飛んでいったハガキを追いかけるシーンがある。待って
あー待って待ってーって言うと冒頭かもしれない。冒頭なんか
もう
ちょっとあれっぽい、なんか何でしたっけ、 あの作品
なんだっけ、
なんかなんとか誠、新海誠作品、
あー新海誠、うん、
でなんか坂がある田舎町尾道らへんみたいなところで風に飛ばされてそれを追いかけていくヒロインの図が今、
はいはいはいはい、まあ確かにね、
あいいですね、これいいですね、
待って僕の僕のハガキ待ってっていうね感じのね、いいんじゃないでしょうか。続きましてですね、こちらはどうしようかな、いろいろ来てるから、ちょっとね、埋もれつつある、いろいろ来て埋もれつつある。
やばくないですか、そんなに。
ちょっと待ってね、普通おたとちょっといろいろ混ざりすぎてるから、あとでじゃあ普通おたの方リアクションとかがあったりするので、それもまた読ませていただきたいなと思います。はい、続きましてですね、お名前ドッグラン経営者さんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
はがき職人を題材にした映画のあるあるを教えてください。
ライバル職人と決勝で戦う。
決勝
なんかそのトーナメント的なのがあるの？はがき職人同士の戦いがね、まあ
職人同士の戦いで決勝があるの。
まあ霜降りのラジオはなんかこうなんか優勝決めたりするんでしょ、なんか電話出演とかして生放送で。
へ
え、そういうのがあるらしいですけど、うん、へーって思いながらね、うん、チーズケーキ夫人頑張れみたいなツイートを見たことがある。チケフさんね、
本当に戦ってんだな。
うん、まあまあまあそんな感じで、続きまして、お名前ドッグラン経営したいさんからいただきました。
ありがとうございます。
はがき職人を題材にした映画のあるあるを教えてください。
主演高橋文也。あー高橋文也か、
さっきの仮面ライダーにも若干つながりはしますけど、どうなん、それ意識したのかな。いやでもなんとなくいいっすね。
まあまあまあまあ、でも実際の職人こんなんじゃないよなみたいなのは正直あるかもしれないな。リアルな
声でした。いやそれはどうなんですかね、
まあ、現実とフィクションとね、まあまあまあドラマとなるとそうなっちゃいますけどねっていう感じですけど、
大丈夫ですよ、文也君ならという謎の信頼。
なるほど、ね。はい、じゃあ続きましてドッグラン経営したいさんからいただきました。
おはようございます。
はがき職人を題材にした映画のあるあるを教えてください。
プリキュアのライト振るノリで生メール募集してくる。あー生メール募集がね、あるんだね。うん、だから毎回ちょっと違うんだ内容が、毎回ちょっとだけ。あーね、なんかだったら事前募集でも全然良くないかとか思うけどね。
それはそうかも。
うんね、じゃあ続きましてですね、こちらドッグラン経営次第さんからいただきました。
おはようございます。
はがき職人を題材にした映画のあるあるを教えてください。
ラスボスのいい加減メールばっか書いてないでリアルを充実させろよ発言が物議を醸して大炎上。
あれだな、あの主人公の動揺を狙ってね、
はがき職
人、ね、
はがき職人ユアストーリーみたいなことですか。
やばいな、この発言は特に何かをオマージュしたものではありませんみたいな。
なんかね、いやすごいな、あれだよ、その監督がそこまでハガキ職員とかラジオとか興味ないけど題材だけでちょっとオファーされたから書いちゃったみたいなやつなのかな、作っちゃった的なね、愛がないね、うん。
なんてね、
ことね、原作ファンから、原作ファンってなんだよって。
まずいまずいまずい、何
の話かなっていう感じですけどね。続きまして、こちらお名前ドッグラン経営次第さんからいただきました。
はがき職人を題材にした映画のあるあるを教えてください。
ちょい役ゲストで作家が出る。あ、でも作家が出るのはね、まあまあまあ、
作家が出るのか、
多分あると思うよ。あると思いますっていうか、なんていうか、
あると思いますか、
あるあるかな、なんていうかあれだよね、 あれあそこにいるちゃんこさんじゃねみたいな。
おい、ちゃんこさん
ってね、っていう感じだかなっていう。はい、じゃあ続きまして、今届いたな、なんかドッグラン経営したいさんからまた聞いてます。はい、
お
すごいな、リアルタイムできてんな。
はがき職人を題材にした映画のあるあるを教えてください。
ラスボスとの最終決戦で最後に採用されたメールが自分が初めて採用されたメール、エモいというか、なんていうか初心に帰るというか、うん、なんかねあるね、
いいですね、
なるほどね、そういう展開ね、はいはいはいはい、まあまあまあそんな感じで、ございまして、続きましてですね、こちらお名前、ハマハマさんからいただきました、
あざまーす、
はがき職人を題材にした映画のあるあるを教えてください。
投稿はがきが風で飛ばされてしまい、追いかけて行った先で気になるあの子に拾われてしまうが、見バレしたくないので知らないふりをして素通りしてしまう。
なんでだよ
風で飛ばされるシーンがあるんだやっぱり。
いや嘘だろ、おいおいおいおい、送ってる人数と被るあの確率何パーセントだよ
見バレしたくないのでっていうか、でもなんか住所書いてるから名前バレてんじゃねえのはがきに住所、住所とか書いてるでしょ、ラジオネームと住所書いててねって、まあ続きまして、はい、お名前浜浜さんからいただきました、
はがき職人を題材にした映画のあるあるを教えてください。
村に唯一あるポストを悪徳はがき職人一味が占拠。
ちょっと待ってちょっと待ってい
やもうね、うん、
待って、悪徳はがき一味、
悪徳はがき職人一味、
何で悪徳してんだよ
やっぱこうね、なんだろう、談合とかしてんのかな職人一味が、うん、
やばいな、
このメールで送ろうぜってみんなでこうアイディア出し合ってんのかな、わかんないけど、悪徳はがき職人ってなんだよ、あーでもなんだろうノベルティ欲しさにノベルティ欲しさに、ここにここの番組送ろうぜって言ってるやつね、あのみんなで協力して現金10万円が当たるんだってここみたいな送ろうぜみたいな、よろしくね、わかんないけど、さあ続きましてお名前浜浜さんからいただきました、
はがき職人を題材にした映画のあるあるを教えてください。
悪徳はがき職人からの数々の邪魔を振り切りポストまでたどり着くも時すでに遅し、その日の回収はすでに終わっており、次の放送に投稿が間に合わないことが確定した悪徳はがき職人、これで貴様の連続採用記録も止まってないが落胆しながらラジオを聞いてると、そこから聞けるはずのないと思われた主人公のペンネームが、内容はあの日あの子に拾われたはがきに書かれていたものだった。ストーリーが続きすぎてすごいな
あの、こんな大喜利でここまでストーリー考える方がいらっしゃる
大喜利って一つ一つ一発一発かと思ってたのにね、すごいね、
すごいな、
うんなるほどね、すごい、いやすごい超大作でございました、続きましてお名前ドクラン経営主体さんからいただきました、
あざま
ー、はがき職人を題材にした映画のあるあるを教えてください。
メール投稿人口が世界人口の8割という近未来が舞台。
あーはいはい、あーいいねいいねいいね、
なもう全ほぼほぼ投稿時代、要はもう大投稿時代みたいな
わノベル全全てのノベルティをこのどこかに隠してきたみたいな感じなこと言ってみんな探してるのかな。
ノベルティが欲しい人って どんだけいるんだろうってね。わあ、伊集院光の伊集院光のラジオのお尻コインだーってなるのかなみんな。わかんないですけどね、さあそんな感じでね、ございまして、じゃあ続きまして、こちらお名前本物の偽物さんからいただきました、はい、
はがき職人を題材にした映画のあるあるを教えてください。
はがきの値段の移り変わりのグラフが出てきてもだえるシーンがある。あーはがきの値段ね、値段すげえ安いよ、最初50円ぐらいだったのな、
そうね、やばい、ジジというか異性か
ね、もう今本当に一つ送るだけでもお高いよねって、今はがきいくらだろうってあんま本当にこう意識してないと忘れちゃうよね、本当に送らないからこそ、今封筒いくらだっけみたいな、120円みたいな110円か120円か、もうそこら辺も分かんなくなっちゃった自分は。あったよな、だいたいの本当ハガキの値段って変わったよねっていう感じ。はい、続きまして、本物の偽物さんからいただきました、
ありがとうございます。
はがき職人を題材にした映画のあるあるを教えてください。
はがき職人のヒエラルキーを説明するシーンがある。これはあってはならないよ、はがき職人のヒエラルキーは本当に。
うわ
でも映画ならそういう説明ある絶対。
いやあの人常連さん、
映画監督であればあるほど、うん、背景を説明するためにこの世界は A から GTR まであってねみたいな、
A ランク帯のハガチ職人がこの番組には生息してるみたいなね。
そう、まずは私たちはこの別ラジっていうところから成り上がっていかないといけないのさみたいな感じで、個人ラジオからどんどん成り上がっていかないといけないみたいな、
個人ラジオ、個人ラジオのね、ハガキじゃないけどねうちは
ハガキだ。
ね、浜さんが昔はハガキサイズに切った紙にネタを書いて封筒に大量に入れて送ったと聞いたことがある。へえ、すごいな。やっぱ一ネタ、複数ネタを送るのに封筒を使ったっていうことなのか。もうチートというかなんていうかだな。そんなちゃんとそれで読まれてるのか不安だけどね。気になるな。
うん、
まあまあまあ続きまし
てですね。いやでも結構いいな、うん、いいな。なんか本当にできそうな設定がどんどんきますね。うん、
はい、では続きましてですね。じゃあ本物の偽物さんからいただきました。
ハガキ職人を題材にした映画のあるあるを教えてください。
引退の理由が判明。火事でハガキが燃えたこと。
うわ。火災保険も入ってなかったなこりゃ。
怖い。いや火事で家が火事になるって本当にね。およくない。本当にこう火の元の管理はしっかりしてないと、なマッチオイルとか持っちゃダメよオイルマッチオイルマッチか、うん、ねこうゴミ箱から火の手が上がってなんかこう布団でこう消そうとしてなんかこうだんだん燃え広がっていくやつ知ってる知ってる動画あったよねってハガキがわしのハガキがってなってますけど。いやハガキどころじゃねえよ、家を心配しろよ
もう狂っちゃった人だね
なんかやっぱメールがいいのかなっていう思っちゃうね、そういうははい、
メタ的視点から
ねえじゃあ続きましてですね、こちら本物の偽物さんからいただきました。
ハガキ職人を題材にした映画のあるあるを教えてください。
風俗の待ち時間に大喜利の回答を考えるシーンがあるなんかありそうだなありそうっていうか
な
んてい
う
か、
ありそうだな、
うん、このなんかあれね本当に、ま、時間をね隙間時間を持ち遊ぶみたいなね、うん、持て遊んでる時になんかこうね考えちゃうみたいなねのはあるかもしれないけどね。はい、さ続きましてですね、こちらまたドッグラン経営者さんから次々来てます
やばいな、追いだき追いだき、
はい、
はだき職人を題材にした映画のあるあるを教えてください。
主人公はかつて有名ハガキ職人だったけど何かしらの理由で今は投稿していない。
いやそこ紐解いていくやつじゃん。
ある
な。
あるよ。多分ね、にちゃんで叩かれるとかあるよね。多分昔だとラジオスレッドでみたいな。
ネットストーカーされてるとか。
ああ。ね、本当に
な変に叩かれてるとかマジで
変に叩かれてるとかねあるよな、うん、こいつばっか読まれすぎてみたいなヘイトがたまるやつね。
あーよくないよくない
よくないよってもう自分実力でね勝ち上がらなきゃみたいな話ですけども、
よくないよ、
よ
くないよ本当に
さ続きまして
この人のメールが綺麗なんだから諦めな、
はい、じゃあ続きましてですね、お名前ドッグラン経営者さんからいただきました。
すみません。
はがき職人を題材にした映画のあるあるを教えてください。
作中で採用されている文言はリスナー参加企画の投稿で決まった。
ほうほう。
なあ、だからそのセリフをね皆さんから募集しますみたいな感じだったのかな。
いいですね。
なんかねそのあるよなっていうそのあるあるというかなんかそのラジオ番組でテーマソング書くからみんなからの歌詞を募集します的なね、それ集めてなんか一つのみたいなああいうことかな。
はいはいはいはい。
ということで、いいですね。じゃあ、まあ、ラストです。これでラストですかね、一応、こちらお名前本物の偽物さんからいただきました。
はがき職人を題材にした映画のあるあるを教えてください。
主人公が投稿したメールを伊集院光がラジオの生本番で読んでるシーンがある。
あああれだ、現実タイアップ系の。
これはもう伊集院さんってなるとねやっぱレジェンドなんでね、うん、ラジオの帝王なんで、はい、確かにね 呼んでくれたら嬉しいよなっていうのはあるな。うん、
いいよな。
架空の番組は架空なんだけど、パーソナリティとして伊集院さんが出てみたいだね。うん、
うーん、ああいいですね。そういうのもありそう、ありそう、本当に。
そういうもう ラジオ好きが作った映画っていう感じしていいですね。
うんうん、いいですね。
うん、さあそんな感じでございまして、以上ですかね。たくさんのメールありがとうございました。
おはようございます。
はい。ということで、次回の大喜利もちょっと映画絡みというかなんかでちょっとやっていこうかなと思ってます。今回も、そう、最初に説明したかったね。映画特集だからっていうので映画だったんだよっていう大喜利のテーマも。だからね。
何も知らない人たちが。
うん。で、今回も、ちょっとね、そんな映画にちなんで、これも映画パロディ的な感じのやつをちょっとチョイスしてみました。こんな、テーマはいかがでしょうっていうのでちょっと言いますね。
へんてこな家の特徴を教えてください。
はい、へんてこな家の特徴です。変な家ならぬね、
変てこか、
へんてこな家、
へんてこか。はあはあはあ、
うん、なんか、うん、赤と白のしましまでできてる梅津和夫の家じゃねえかってね。感じですよね。うん、そういう感じの何かしらへんてこな家の特徴です。だ間取りでもいいですし、うん、この家なんかへんてこだなっていう。
受けつ。これか。
受けつもねびっくりしますけどね。
あ、出ちゃった出ちゃった。
ね、梅津ハウス言ってますけども、うん、へんてこな家の特徴、うん、設計士が姉派さんとか、ちょリアルすぎるな。もう姉派さんっていつわかんだよ。本当にあれも相当なあれだけどな。古いけどな。へんてこな家の特徴です。皆さんからね、いただきたいなと思ってます。ってことで、ございまして。なんか来てます。もうドッグラン経営者さんから来たの？これ大喜利って。これ、ハガキ職人じゃないでしょ。
生メール。早すぎだろ、おい。
はい。じゃあちょっとやってみるか。
へんてこな家の特徴を教えてください。
三条。
三条か。へんてこだな。
へんてこだな。あ、なるほどね。まあそういう感じの特徴をね、家の特徴を教えていただきたいなと思ってます。ということで、以上ですかね。
はい、
エンディングです。
はい、
ね、これはでもなんか来てるな。なんか普通歌でこれ知らない人ですね。藍染宗介さんからいただきました。皆様ごきげんようと。うん、先日新馬お兄さんが私のことをネットミームの人と発言して大炎上してました。今回が最後といえこんな人をパーソナリティしてよかったのでしょうか。これどういうことですか。
いやこれあこれまあまあ簡単に言うとあれっすね、アイゼン宗介って
アイゼン宗介か。アイゼン宗介、
アイゼン宗介、
アイ染めじゃないんだ。
ブリーチの敵キャラでいるんです
けど、ね、そうなんだ。なるほど、ね、
そうあの時にそのアイゼンの名前がとっさに出てこなくて、
はいはいはい、
ネットミームの人っていうあの某ドッグラン経営主体のスペースで言っちゃったんですよね。
もう絶対この人じゃん、もう流れからしてそうじゃん。
いやちょっと その中にいた誰かがちょっとなりきってるのかなって思うんですけど。
なりきりチャットですか、ね、これ
なりきりチャット、ちょっとなりちゃですか、なりちゃだと思うんですけどね、ちょっとね、
うん、
それでね、そうちょっとそう、それでそう、とっさに出てきたのがそれだったんでね。
はいはいはいはい。
ちょっとね、私はちょっとアイゼンさんのことをね、弱く見えるぞとか、
い
つから錯覚していたとか、あの全部そのミームの人っていう風に脳内で理解してしまった。
あれのミームの人なんだ。へえ。
そうです、そうですよ。
なるほどね。はいはいはい、はい、
この度は非常に、不快な思いを。
はいはいはいはい。まあまあまあ、そんな感じで。ございまして、まあお兄さんの謝罪もあったところで、
はい、
まあまあまあ皆さんね、いろんなね、メールを募集して、まあ皆さんからいろんなメール募集してますって感じですかね。
はい、はい、募集してます。
はい、アドレスの方はですね、別とったからで、ね、@gmail.com までってことで、 bets.dakrn@gmail.com までよろしくお願いします。
お願いします。
はい、ってことなんですけども、ここでもう一つなんかメール来てます。お名前浜浜さんからいただきました。
おー、ありがとうございます。
件名競馬予想って来てます。
あー、そうだ、
別ラジオの皆さんこんにちは。
こんにちは、
馬エルラジオかこれ。先日行われたサウジカップの興奮も冷めやらぬまま、今週末はフェブラリーステークスが開催されますね。
はい
早速ですが予想していきたいと思います。ズバリ私の本命は顔芸をしながら ためて ででんウィルソンテソーロです。
あーへー、ウィルソンテソーロですね。
イクイノックスと同じ新馬戦だったでおなじみウィルソンテソーロですが、主戦ジョッキー曰く、1600が合ってるとのこと、はいはいはい、フェブラリーステークスはもらっても同然ですね。買い方ですがおそらく一番人気になるであろうダブルハートボンドとの二等軸の三連複で行こうと思います。相手はまだ決めていません。それでは良き競馬ライフを。
うわ懐かしいですね。いやちょっと最終週にこれ持ってこれてよかったですね。
競馬やってますか、
まあ、ということで、まあちょっとお兄のミニ競馬コーナーなんですけど、
はいはいはい、
あれ送ってくださったのって
浜浜さん、
ね、浜浜さんですよね。
送ってくれてました、はい、
浜浜さん、僕と多分あれですね、両方生きるか両方死ぬかですね。ということで、私の本命はダブルハートボンドとウィルソンテソーロですね。
あ、二等軸でいくんですか
二等軸なんですけれど、うん、まあシンプルにその主戦騎手の坂井隆成騎手ダブルハートボンドの方と、うん、あと川田優雅さんのね、そのウィルソンテソーロの川田優雅さんの2人をまあ押しておりまして、うん、
はいはい、
でまあまあ押した上でのその客観的に見てなんですけど、国内路線だとこの2頭は正直結構ウィルソンテソーロは安定感的な意味で、ダブルハートモンドはまあここからさらに伸び盛りみたいな、っていうのがその冬のレースのチャンピオンズカップっていうのでこの2頭がワンツーだったんですね。
はいはいはい、はい、
まあ、正直この中京の1800とこの東京のダート1600っていうのはもうあの競馬学び始めた時に分かるこの2レース距離 200m だけじゃなくて中身が違いすぎるっていうような、まあダート重賞、うん、ダート G1 レースなんですけど、
はいはい、
まあ、なんで要はその順位逆転とか中身が違ってくるっていうのは全然あるんですけど、
うん、
あるんですけど、その上でまずウィルソンテソーロは多分ね、このだんだんもう7歳かな、7歳馬になって、まあでもダートって結構長生きじゃないな、長く活躍する馬多いんですけど、
うん、
まあ、確かにマイルとかちょっとその長い方がちょっとあんま合わんくなってるかなっていうのはあったりするので、うん、1600ぐらいがベストっていうのは本当で、
はいはいはい、
でまあそのダブルハートボンドの方は前走がだいぶそのなんていうんですかね、展開的に振り寄りあんま向かないペースだったんですけど、うん、それで鼻差しのいで1着だったんですよ、チャンピオンズカップ優勝。
ほうほうほう、
そうなると今回も多分、あ、しかもその時にそのダブルハートボンドが馬体的には圧倒的に70とか80ぐらい出来が、
うん、
で今回結構バチバチに仕上げてきてるんで、これでしかも客室が先行または逃げなんで余計大崩れする予感があんまないんですよね、相当な邪魔が入らない限りは。っていうので僕はこの2頭行きたいんですけど、その邪魔の候補となるのがナチュラルライズっていう馬なんですけど、
うん、
ちょっとこの馬気性がちょっと終わってて本当に暴走しちゃう系で結構ガウガウガウガウしちゃって、多分だいぶペース単独で上げちゃうんですけど、でもそれを逆に余裕ぶっこいてるとその走暴走しながらも勝ってきた馬なんで3歳児に、
うん、
ワンチャン残っちゃって壊すレース壊れちゃうかなみたいなのもあったりしてるのが悩みどころ、っていうのがまだちょっと枠がね出てないんで明日出るんですけど、
なるほど、
なんでその枠次第でナチュラルライズとの距離がどうかとかそれ次第でちょっといろいろ解明とかその相手は決めようかなって思ってます。はい、以上です。
もう僕はもう
枠重要なんで、うん、ダート1600は東京ダート1600は、
うんうんうん、
秋広さんの予想を聞きたいなーっていうところで、あ、じゃあちょっとあれ、 な名前好きな名前好きな名前
もう分かんねえもん俺競馬本当に
もう、ね、じゃあ名前あげてな
名前あげて知らんもん、ほんと最近の馬知らん、育ちで止まってる時代が。
いやいやいや、あ、じゃあ若干、じゃあちょっとあの とりあえずあの表だけあの出走表だけ送るんで、
北さんブラックね、おすすめですね、わかるわかる、うん、あ、なるほ
ど、送ったんで
ダブルハートボンド、
この中から好きな名前を1頭あげて、はいはい、1頭あげてあの予想として、で 大穴で当たった時に、もうめっちゃ鼻が高い来週の明宏さんが見れるという。
なんかみんないいね、センスいいね、うん、あとあルメールいるんだね、
それは本当にそう、うん、確かにかっこいい名前多いですよね、やっぱり
かっこいい名前多いね、
上まで来る、うん、上まで来る馬たちは特に、
うん、
一周回ってハッピーマン好きなんですよ名前、
ハッピーマンね、あ12人気って書いてるね、うん、ははは、おーじゃあどうしようかな、上から何人気なの、コスタノバっていうのは人気なの、
あ人気順に並べ替えました、コスタノバは出遅れ率がちょっと最近高くなってきてて、でも去年のレースの覇者ですね、
ああなるほどね、
出遅れなかったらこの馬が勝つかなと僕も思ってますね、ただそうで肝心なその出遅れ率が高くなってるせいで結果的に勝つ確率が低くなってるみたいな、
じゃあ
ならこの人気が1、2、3なの、
じゃあもうナチュラルライズでいっかな、頭ナチュラルなんで頭ナチュラル
頭ナチュラル
頭ナチュラルライズ
でもライズパーって日の出が
日の初日の出みたいになっちゃってんな、
初日の出、うん
まあおそらく
獅子頭みたいな漫才になっちゃう、
おそらく頭一つ飛び抜けるんじゃないでしょうかっていうねことで、
ああうまいうまい、これはうまくしまった、
はいそういうことでいいんじゃないでしょうか、
本当に
そんな感じでいいんじゃないでしょうかね、あと皆さんからじゃあお知らせありますか、じゃあお兄さんお知らせ、
これ放送時にはあまあ終わってはいるんですけど、あの3番組、温泉の3番組、コラマイ、うん、笹森サイスズの3番組の合同イベントの、うんまあ、配信チケットがまだ売ってると思うんで、そちらをお願いしますっていうのと、うん、5月めっちゃあれなんですけど、あの5月9日かな、うん、に土曜日に、飯坂温泉で温泉娘のイベントあるんですけど、
はいはいはい、
その飯坂温泉の温泉娘の、吉岡真由さんは、まあ、もちろんだとして、それの追加ゲストがどんどん発表されていく中で、磯部かりんさんが飯坂温泉に来てくださることになりました。
ー
いやーちょっとありがたいですね、ありがたいです、温泉民としては
行くの、
温泉民としてはありがたい、あ行きます行きます友人と地元の友人と行くんで、
じゃあもうそこでお兄さんと握手ですね、
うん、握手で、その1週間後の5月16日に高橋理恵のセカンドライブあります、これ今先行ファンクラブ会員先行中なんで、皆さんぜひ、応募お願いします。でそのまた1週間後に、愛坂優香さんの、ライブがまたありますと、渋谷ボンブ、なんか結構いろんなが、多分ね、多分結構何でもありというか、多分イエトラとかもありのようなライブになりそうな予感、本人の口調な的に、多分激しいライブを求めたい方はぜひということで以上です、うん、
なるほどね。さあどうしよっかな、僕はもう本当特になんかお知らせと言うべるお知らせは今週はないんですけど、まあでもあれですね、うん、来週喋るかもしれないですね、これに関しては、あのオールナイト一本が、あるのオールナイト一本ゼロが終了するという話を聞いて、その次の週に星野源もオールナイト一本終了っていうね話をしてて、あーそっか、ラジオ日本火曜のラジオが2枠終わるんですよ続けて、
はいはいはい、
終わっちゃうんだなんていう風なねことをね思ってるんですけども、なんかね、ここら辺の歴史をちょっと、僕はもう星野さんに関してはあんまり触れてこなかったんですけど、でもそれでも日本放送には割と貢献してる人だよなっていう風なねことを思いながら、10年かーなんて、の思いながら、
はいはいはいはい、
本当にミュージシャン枠っていう、まあミュージシャン枠ですよね、あのちゃんも、星野さんも、で、あのちゃんも終わるので、ちょっと、なんか。
結構です。結構変わりますね。私にも知ってるあれなので。
変わるなーって思いながら。そんな感じでね。まあ皆さんね。皆さんも好きなラジオ、改変期だよ。終わるの怖くね。もうお知らせがありますなんて番組から言われると、ドキッとしちゃうよね。
あ、やばいやばい。笹森もお知らせあるんだ、2月21。大事なお知らせ、やばいやばい、お前消えるんか、
そうだよね、うちの別ラジからも大事なお知らせを、
おいどうだい、放送時の俺どうなってる、ちょっと答え教えてくれ、
どうなるかな、ということで別ラジ、
放送時は知ってるので、
別ラジが今何回だ、第489ですよね、489、495回ぐらいでちょっとね、最終回を撮ろうかなって思ってます別らしい 別ラジ大事なお知らせです。大事なお知らせです。いやでも皆さんからこうね、番組の今までの思い出とかね、ちょっとやめないでっていう思い出、ちょっとよかったらちょっと送っていただけたらなと思ってます。ちなみにオンエア日は4月1日っていうことなんでね、まあそこの日に最終回ということもね、なんかね別ラジらしいんじゃないかなっていう、まあわかるよねみんなね、何が言いたいかって。とりあえず事前にそういう告知をしとくことで皆さんからそういうなんか、まあ最終回にちなんだメールを募集したいなと思ってますっていう感じです。
はい
はい、まあね、まあ冗談半分で聞いてくれて全然いいんですけどちょっとやってみようかなって思ってるって感じなんで、ちょっと皆さんちょっとした僕の悪ふざけに協力していただけたらなと思ってますって感じです。はい、
はい、お願いします。
お願いします。4月1日オンエアのやつでございます。はい、ということで、ございまして、まあお知らせそんなもんですかね番組からお知らせっていうとなんかもう本当に身構えちゃうよねみんなねっていうこの時期はね、
これはねガチだね
話でございました。はい、そんなあるあるもありつつ、じゃあそんな感じで終わりたいと思います。別時代489回でございました。
おい、
はい、お相手はアキロと、
はい、スマお兄さんでした。
はい、それでは皆さんさよなら。
さよなら。